る。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。8月ですね。大人は普通に仕事があるのに、子供たちは夏休み。その狭間で振り回されているような、いないような、そんな毎日を過ごしております。先月の半ばで、現在パート勤務している職場での勤続年数が3年になりました。周りの方に続いてるねーって言われることがあるんですよ。自分としては、3年で続いてるねって言われる自分はどうなんだとも思ったりしますが、まあ仕方ないんです。何しろ子供を産んだ後の社会復帰でパート勤めを始めたばかりの頃は、もうそれはそれは転職まで2年半ちょっとで4回転職したんですね。もう周りから相当飽きっぽい人とか、こらえ性のない人って思われていたと思うんですよ。自分の中では、まあ、5つ目に出会った仕事が、ようやく自分に合っていたっていうだけなんですけどね。この自分に合っていたっていうのは、自分の個性っていうことももちろんありますけど、そこにプラスして、まあ、家庭を持って、子育てをしているこの環境にいる自分にですよね。そこにようやくマッチした仕事に出会えたっていうことだと思うんです。で、この仕事が夜勤なんですね。夜間勤務。主婦が夜間勤務って結構斬新でしょ？これが3年続いています。あ、続いてるねって言われるのは夜勤だからっていうのもあるのかな？で、そんなわけで、普段は日中子供たちが学校に行っている間に睡眠時間を確保しているんですけど、夏休みは厳しい。寝ても寝た気がしないというこの毎日。もういっそ眠らなくても元気でいられる脳が欲しい。まあ、全然元気なんですけどね。それでは、今週も元気に行ってみましょう。2010年8月第1週、ビバマイスタイル。番組宛てにメールが届きましたので、ご紹介させていただきます。ワクワクネーム、マシュルさん、ありがとうございます。では読みますね。世界の皆様、おはこんばんちは、マシュルと申します。いつもトミーさんのマイスタイルぶりを楽しく拝聴させていただいています。この番組を一言で言うなら、忙しいあなたに駆けつけ3杯カモミール。どう、落ち着いた？喫茶トミーの開店よって感じかと勝手に感じてます。とメールの途中ですが、マシュルさん、忙しいあなたに駆けつけ3杯カモミール欲しいですよ。いいですね。カモミールティー駆けつけ3杯って全然落ち着き感がなくて笑えます。マシュルさんって楽しい方でしょ。あのね、マシュルさんは楽しいクトークとクッチレスアラジオっていう番組でメガネタマーニさんとおしゃべりしてる方なんですね。前にも話したんですけど、男同士の友情がツボな私にとってこの番組はツボなんですよ。本当にお二人仲が良くて楽しい番組なんです。マシュルさん、ありがとう。ではメールの続き、本文、あ、ここからが本文なんだ。はい、では本文。過去配信分の佐渡の回、楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。自分の奥さんが佐渡出身ということもあり、 ゴールドパークやたらい船など自分が体験した時を思い出し、娘さんの金を洗う器用さに嫉妬しました、かっこ笑い。そして海底投資船も澄んだ佐渡の海を思い出し嬉しかったです。長くなりましたが、これからも楽しみにしています、ではでは、といただきました。マシュルさん、ありがとうございます。先週のギュギュッと音声編集佐渡島 PR をお聞きくださってのご感想ですね。マシュルさんも以前に佐渡に行かれたお話をクッチレスワラジオでされていたので、私もそちらを聞かせていただいてました。実はその回を佐渡に渡るフェリーの中で娘の夏と片耳ずつイヤホンをして聞かせていただいてですね、佐渡の予習をしたりしてたんです。で、そのマシュルさんの奥様が新潟佐渡のご出身と、奥様、マシュルさんの奥様、いいでしょうこの響き、新婚さんなんですよね。クッチレスワラジオの最新回でこの8月にご結婚というお話があったので、まあ今回おめでたいお話だから引っ張っちゃおうかな。私みたいにアラフォー世代になると周りの結婚話も聞かなくなってくるので、こういう話題は嬉しいんですよね。まあとにかく神奈川県に住んでいるはずのマシュルさんが佐渡に来た話の回で、また来年も佐渡に行くとか、でも佐渡出身なわけじゃないとか、なんかあるんじゃないかなって思ってたんですよ、まあ、リスナーとしてはね。そしたらなんと佐渡親善大使だって。そうじゃないわ佐渡ご出身の方とご縁があったんですね。おめでとうございます。なんかね、プロポーズをしたという最新回を聞いて勝手に盛り上がってしまったんですけどね、その盛り上がってしまった理由というのが、付き合って4年目の記念日に結婚とか、うちも出会って4年目の記念日に結婚してよ、同じで、結婚指輪があるなら婚約指輪は婚約ネックレスにしてっていうところ、ちょっと同じですよ、何このシンクロ。あとは言わないわもういいわ、なんだこのもういいわって、マシルさんのおめでたいお話ですからね、昔の私の話なんかはいいってことで、マシルさんスタイルはクッチレスワラジオで、来週の水曜日に8月分の更新があるので今から楽しみです。マシュルさんもメール一通でこんなに引っ張られると思ってないですよね。まあ結婚って特別ですからね、特別。ビバマイスタイルからもお祝い申し上げますよ、お幸せにね。キラキラ趣味人仕事人、毎月第1週にお送りしますキラキラ趣味人仕事人。このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、それぞれの趣味仕事への思いやきっかけについてお話を伺っていくものです。今回は人気アイドルグループの関ジャニ∞の大ファンというゆうきさんにお話を伺いたいと思います。ゆうきさん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
ご自身から拍手していただきますけど、
自分で拍手して
よろしくお願いします。
お願いします。
人気アイドルグループの関ジャニ∞の大ファンだということなんですが、きっかけはいつ頃なんですか？
きっかけはね、結構前かな。メンバーの一人が出てたドラマを見て、ドラマがすごい面白くって、それでそこからこう関ジャニの方にもちょっと興味を持ち始めて、CD を買いました。
CD、はい、歌からなんですか？そうしたら
歌からっていうか、その人からですか？
人、ドラマに出演されていた、ちなみにそのメンバーの方のお名前は伺っていいですか？
錦戸亮ちゃん、はい、
亮くんですね。
そうです、
はい、大ファン。今でも一番
ではない、ではない、
違うんですか？
ではない、まあ、はい、なんかね、誰ってこともなく、まあ、みんな特に特定の人、この人っていうのはないんだけど、 まあ、みんな好きかな、グループ
全体ですか。うん、関ジャニ∞っていうのは、うん、私あんまりわからないんですけど、はい、8人
今は7人です、
ね、うん、7人になってるんですってね。
そうですね、
なんかドラマに出たり
歌ったりね。そうだ、
バラエティも出てるんですか。
バラエティ、まあ、たまにね、うん、ちょっと出てたり、結構いろんなところで最近はね、うん、活躍してきて、やっと、
あ、やっとなんですか。
やっと、私がなんか最初、うん、こうCD を買った頃は
何年前ぐらいですか、それは。
5年ぐらい
か。5年くらい前
まだ地味に活動してたんで、あんまりテレビも出ないし、はい、歌番組とかもそんなに出ないから。
じゃあ初期の頃からのファン。
初期ではないかもしれないけど、うん、まあまあ早い方かな。
早い方。
ただなんかやっぱりどのなんかね、芸能人もそうだけれども、うん、こう有名になってくると、うん、だんだんこう離れていくじゃないけど、うん、だんだんね、うん、手が届かなくなるじゃないけど、
有名になると同時に、うん、ちょっと遠い存在になってくる。
そう、なんかコンサートとかも最初すごいちっちゃい会場とかでよく見えてたのに、うん、なんか大きいとこなってしまったり、見えないなとか、
寂しくなっちゃう、
うん、そういうのがちょっと。
優越感はないんですか。私は最初から知ってたのよみたいな。
あんまりないかな。あんまりないかな。
寂しくなっちゃったんだ。そう。どの辺までコンサート見に行ったりしてたんですか。
うんとね、近い、うん、近く県内はあんま来ないんで、
うん、新潟県内はあんまり来ないんで、
うん、私が行ったところだと仙台、長野、東京
あのゆきさん新潟市内の方なんですけど。
そうです。
仙台、うん、長野、うん、
東京。
追いかけてますね。
追いかけてるのかな、やっぱり。
追いかけてますよね。
だいぶ、
うん、だいぶ追いかけてますね
かな。
お友達と一緒に行かれたりするんですか。
で最初はね、子供と、うん、子供を連れて、子供をね置いていけないじゃないですか。だからその時は小さかったんで、道連れにして、
道連れにしてお子さんたちもファンですか。じゃあ
まあ強制的にね、私が CD とか聞いたり、うん、DVD とかをもう果てしなく見てたんで、はい、まあ、自然に覚える、
うん、
嫌でも覚える
でも、うん、
なんで道連れにして、はい、一緒に、うん、仙台行ったり、うん、長野行ったり、ね、東京行ったり道連れにして、はい、まあ、子供の面倒も見ながら行くんだから、うん、いいだろうみたいな感じで堂々とね、
堂々と、ね、
置いていくとやっぱちょっと気が引けるから、うん、それなら一緒に、うん、知らない曲も知らないわけじゃないから、
普段聞かせている
のに、まあ、うん、そうそうそう行けば楽しいかななんか思って、うん、ただねすっごい音がうるさいから、うん、コンサートの、うん、子供は最初ちょっとうるさいって言うんだけど、うん、もう最後の方はね、うんうん、
一緒に乗ってくれます。
楽しんで、そうそう、
じゃあ親子で楽しめて。
そうです。
子供を道連れにしなが
ら、道連れに子供がいるとでもやっぱりなんか、うん、あのステージの方からも注目をしてもらえるんで、
う
ん、結構いい思いはたくさん
ちょっと具体的に聞きたいですけど、
まあ、私にじゃないんだけど、うん、子供にやっぱメンバーが手を振ってくれたりとか、うん、それはまあ毎回必ず大体
聞きました。ちょっといい話ですねそれ。
結構、うん、子供目立つのかな、やっぱり女の子が多い中で、うん、ちょっと年のいったお母さんと子供っていうと、
うん、
一応親子席っていう席があって、あ、はい、子供連れは特別席みたいなところがあるんだけれども、はい、そこだと座ってコンサートを楽しみましょうっていう席だから、
落ち着いて見なくちゃいけないんだ、うん、
座ってたくないから必ず普通の一般席で私はチケットを取って、うんうん、でそうするとやっぱり普通の大人の中に子供が混じってるから目立つのかな、で男の子だからなおさらで見つけて手を振ってくれて、
うん、完全にエイコのメンバーの皆さんも、うん、あ、子供がこんな押しつぶされそうで大丈夫かなって心配しながら手を振ってくれてるかもしれない。多分ね、嬉しいです ね
嬉しい。あとね、なんかジャニーズってみんなそうなのかな、あのサインボールとか、うん、サイン色紙とかを途中で投げてくれるんだけれども、うん、会場で、うん、でやっぱね子供を見つけると子供に投げてくれる、
うん、
ただ上手に飛んでこないからなんかねうまく飛ばないじゃないかな色紙とかは特に、一応ねなんかこっちに向かって行くよみたいな合図をしてくれて、うん、子供に向かって投げてくれるんだけど、
ゆきさんところのお子さんに向かって、
そうそう、うちの子に
目がアピールしてるんですか。
そうそうそう、なんかこうジェスチャーで行くよ行くよっていう感じで、うん、で投げてくれるんだけど、うん、全然違うとこ飛んでって、あ、ごめんねみたいなジェスチャー、うん、してくれたりとか、
でもなんかその表情で、うん、 コンタクト取ってる感じが嬉しいですね。
いいなとか思いながら子供の顔の近くにこうあっちもすり寄ってってこっちも見てよぐらいな感じ で
顔覚えられてるって感じですか。
いやそんなことはない、そんなに言ってないな、うん、そんなには言ってないけど、でもいつだろう、去年一昨年かな、うん、あの色紙はゲットしました。
あ、よかったですね、
おかげさまで。うちなんか直接手渡しで子供たちもらって、
一層気分盛り上がっちゃいますね。あれ、ゆうきさん、なんかお子さん道連れってちょっとそっちがも向き合ってみたいになってきてません？
そんなでもないそう、大丈夫大丈夫。
お子さんと一緒だといい点もあるわけですね。
そうそうそうそう、ぐるっとね、うん、すごいいいなと思って、私はお友達で、うん、もう子供がいる人には、うん、すごいいいよってすごい勧めて、こんな特典ありだよみたいな。
初めて聞きました。
そうです、
いいですね、うん、それね、
すごい私の中ではすごいやったって感じ で、
うん、患者にエイトさんたちは、はい、聞くところによると、うん、患者に戦隊エイトレンジっていうのがあるんですって、は
い、
うん、
面白い、
面白いの、
うん、面白い、
その辺の面白
い、あのね、はい、子供たちが、うん、もう今は結構子供大きくなったんだけど、うん、やっぱ最初の頃って、うん、まあ、うちの子も小さかったし、うん、男の子なんで、うん、まあ、戦隊ものが大好き、
で男の子は好きですよね。
もうなんか DVD とかも見よう見ようみたいな、普通のテレビでやってる戦隊ものと同じ感覚で、うん、患者にエイトを見るみたいな。
8人の時からやってる、
8人の時からやってる、
うん、なんか色、うん、イメージカラーがそれぞれ一人ずつあるんですか。
あって、う
ん、
この色は誰、この色は誰っていう、うん、
なんか見てきたんですけど、すごい、ブラック、
はい、
パープル、
はい、
イエロー、
はい、
ピンク、はい、ピンクの方が今元メンバー
な
のね、
う
ん、
そう
で、ブルー、うん、オレンジ、うん、グリーン、うん、かな、
レッドだな、
レッドですか、うん、あ、ごめんなさい、
うん、
あ、8色でね、
8色で、
8色って戦隊ものなかなか8色までは、
そうそうそうそう、そう、
じゃあ小さい子も引きつける、
多分、うん、子供たちには受けるんじゃないかな、
そこ狙ってのこと、
多分、
じゃあ結城さんのように、うん、親子で楽しんでもらいたいっていう、
そうそうそうそう、ね、そうかもしれない、う
ん、よかったですね、
そう、
もう顔がすごく笑顔で嬉しい
楽しい、なんかこういろんな映像がこう、うん、頭の中にこう、ね、駆け巡ってきて
浮かんでくるの、
う
ん、
そうそうそう、
下積み長いの、
そうで、やっぱりなんかアイドルっぽくない、あんまり他のグループと比べると、なんかやっぱり関西の血が入ってるとか、うん、なんかお笑いの要素も入ってて、
楽しませようって感じの、うん、
面白い、テンポがいいっていうか、
ちょっと興味湧いてくるわ、それ、うん、
見てください、テレビ、はい、う
ん、テレビ出てるんですね、
テレビ出てます、
日曜日の朝にね、
うん、でもなんか歌の方も頑張って、うん、好きな曲もいっぱいあるし、
うんうん、なんかその人を楽しませようっていう感じがちょっと興味をそそられる、う
ん
う
ん
う
ん、なんか関西の血は自分の中にはないから、こう、うん、ね、楽しいっていうか、うんうんうん、そういうところも、まあこうね、惹かれていったところなのかな、うん、もしかして、うん、
じゃあ患者にエイトに向けての熱い思いを最後に一言、
熱い思いをどうぞ、ちょっと言葉では表現できないですね、
ごめんなさい、患者にエイトの皆さん聞いてはいないと思います、
聞いてないです、聞いてない、いやでももしかしたらどこかで、どこかでね、ついうっかりなんか間違えて聞いてしまうかもしれない、
じゃあそういう思いで、
でも言葉にはできないぐらい、まあ、頑張ってほしいかなって、
うん、ありがとうございます、はい、今日は、人気アイドルグループでいいのかな、
グループですね、はい、一応ね、
患者にエイトの大ファンでいらっしゃいます結城さんからお話を伺いました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
以上、キラキラ趣味人仕事人のコーナーでした。
今回は仕事の話とマシュルさんのハッピーな話題と、インタビューに答えてくださった結城さんの楽しくて嬉しそうなお話をお伝えいたしました。いかがでしたでしょうか。じわじわっとトミースタイルも出てきてるかな。最後にここでお知らせです。ソーシャルネットワークサービスミクシーにビバマイスタイルのコミュニティができました。コミュニティの管理人をしてくださっているトマトン組長さんが立ち上げてくださいました。本当にありがとうございます。私も早速書き込みをさせていただきました。そちらの方でも 皆さんと仲良くさせていただけたらと思いますので、ここをお聞きの方もどうぞお気軽に遊びにいらしてくださいね。ミクシーは招待制から登録制になりましたので、現在は15歳以上の方ならどなたでも参加できます。コミュニティを立ち上げてくださったトマトンさんっていう方は、私にとって同じネットラジオ番組を聞いて応援している先輩リスナーさんなんですね。その番組やその番組のミクシーコミュニティを通してリスナー同士として仲良くさせていただいてます。今回作っていただいたこのコミュニティでも、そういった出会いとか交流があったら楽しいなと、人との交流もマイスタイルということで、以上、ミクシーにリバマイスタイルのコミュニティができたよというお知らせでした。そして来週のコーナー、こだわってシンプルライフでは、あなたからのメールをお待ちしております。テーマは2つ。捨てられなかったけどついに捨てたもの、捨てたいのになかなか捨てられないものです。番組のページにあります、メールはこちらからという投稿フォームより、どしどしとご投稿くださいね。今回の投稿締め切りは8月9日月曜日という期限付き。あなたからのメールをお待ちしております。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、自分のマイスタイルを少しずつ出せてるかな、だトミーでした。ま、そんなペースも自分らしくでいいじゃん。バイバイ。